解体者の夜ヘルツ。
ヒーラーに司は俺の嫁三浦三平です。
セーマーは俺の嫁土井千代です。
サーチ会でヤシのゴミ三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、本日6月14日土曜日は、二次元再退社の夜ライブストリームボリューム27、生配信が本編が終了したくらいかなと。
はい、
うん、
はい、配信がまあずれ込んでなければ、
はい、
はい、でもしかしたらまだ、会員限定パートをやってる最中かなと。
はい、まあ上がった瞬間にこれ聞いてる人がどのくらいいるのか。
そう
ですね、うん、もしかしたら二間取り聞いてる人いるかもしれませんが、
おお、
つわものが。
ただね、先週もちょっと諸事情でちょっと更新が遅れたんですけれども。
ああ、遅れてましたね。はいはい。
やっぱり そういうことがあるとすぐレスポンスがつくっていうのが。あえてまたちょっと、あえてまたちょっと遅らせようとか思ったり、はい、してますけれども。はい。まあでも、6月21日1杯までかな、無料アーカイブ視聴できますので。
はい。
はい、こちらの方もぜひよろしくお願いしますといった感じです、
ね。お願いします。お願いします。
はい。では、まあ、このヘルツではまたアニメの話からしていくんですが、
はい、
今週松崎さんから。
はい。おっさん牽制が、
はい。
僕ね、原作読んでるんですけど、
はい。
これね、僕は厳密に言うと、もともとは、小説で、
うん、
小説家になろうで連載してるやつで、
うん、
その、コミカライズ版があって、
はい、
それを読んでるっていう感じなんですよ。
はいはい、
で、なんか聞くところによると、このアニメっていうのは、そのコミカライズ版というよりは、その原作の小説を原作にしてアニメ化してるっていうことらしい。
ああ、なるほど。
で、この僕が読んでたコミカライズ版っていうのが結構その小説版から、まあちょっと修正だったりちょっと補足を結構入れてるコミカライズ版らしく、
うんうん、
だからアニメになると漫画だとなかった話があって、
うん、
で、これが原作の小説にあったやつなのか、
うん、
完全にアニ寄りなのか、
あ、うん、はいはいはい、
が、いまいちちょっと、わからないんですけど。
なるほど。
なんかね、結構ね、漫画にはない要素だったりとか、が、あったりとかするんですけど、
うん、
その、オリジナルのような、のような話っていうのが、
うん、
このね、7、8、9話が、うん、結構その漫画版にはなかった話で。ああ、
なるほど。
うん、
これがね、7話が、ミュイっていう、まあ、女の子と、はい、
うん、
まあ、おっさんが、一緒に住むことになりました、みたいな感じの、お話で、
うん、
で、学校の、魔法学校に入れるっていう話になるんですけど、
うん、
それを、まあ、でも、学校にはどうやら寮があるらしい。
うん、
でも、そっちに住まわせた方がいいんじゃないか、みたいな感じで、
うん、
まあ、おっさんというか、まあ、ベリルが悩むっていう話。うん、
はい、
で、次の8話が、おっさんが、なんか、要人の警護する仕事を依頼されて、
うん、
で、そしたら、アリューシアが、そのためには、なんか、ちゃんとした、服装をしないといけませんみたいな感じになって、
うん、
まあ一緒に洋服を買いに行くみたいな、まあちょっとデート会みたいな感じの話で、
はいはい、
で、9話が、また別の会にそのおっさんがお金がちょっと欲しいと、
うん、
そのミュインがその学校に行くためのなんかいいカバンを買ってあげたいみたいな。
ああ、なるほど。はい。
感じで、そしたら、ちょうど、お金になりそうなというか、その依頼があって、それを、うん、スレーナと一緒になんかしに行くみたいな、
うん、
話で、なんか結構、これが、 どっちなのかわかんないんですけど。
漫画にはないんだ。
漫画にはないんですけど。なんで、原作なのか、アニオリなのか、僕は、調べてないのでわかんないんですけど、
うん、
結構なんか、各キャラをピックアップした回というか、
はいはい。
だからその、なんか漫画を読んでるよりも、ちょっと日常感のある感じの話が結構ここ3話であったんで、
うん、
結構ね、アニメならではのなんか面白さなのかなとかも思いつつ、
うん、
漫画版がね、結構そのバトルシーンが多かったりとかして、
うん、
だからそのバトルシーンで出てくるキャラクターの魅力みたいなのが結構あるんですけど、
うん、
これなんかね、完全な日常会みたいな感じのが結構ね、少なめではあったんで、
あー、なるほどね、う
ん、これなんかアニメ版で知れたなんかいい話だなとかも思ったんです
よ。なるほど、
うん、
あと漫画版ってどうしても漫画だから、まあ言ったらモノクロじゃないですか、
うん、
でアニメになると色つくじゃないですか。
はいはい。
うん、思ったより露出度高いなっていうの
を。なるほど。はいはいはいはいはい。
やっぱり視覚的に肌色が多いなって思えるじゃないですか。
そうですね。うん。
言っても漫画版だと鎧も言ったら白の表現だから、
うんうん、
あんまり違和感なかったんですけど、
うん、
特にこの色をがついてしまうと、
うん、
それはちゃんと守れてますかみたいな。
なるほどね。太ももは出したもん勝ちみたいな感じになってますよね。
そうね。なんか一見バストアップは、はい、この子はそんなに見せてないだろうっていうのも全身見てみると、うん、まあ絶対領域あるじゃないとか、なんか、はい、スカートというかこう長いコート状のにスリット入って大きなスリットが入ってんじゃんとか、
はい、
なんか確かに肌色の多さっていうのは際立ちますね。
うん、
だからね、よくほら昔からそのビキニアーマー問題みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
それは本当に守れてるんですかみたいな。
うん、
今禁止してるみたいな言い方だけど。
それは。ちゃんと防御力として本当に装備すると、そう、防御力アップするんですかみたいな。
うん。
どうなんですかライアンさんみたいなのあるじゃないですか。
ライアンに聞いてみようっていう。まず、はい、
でもなんかね、それをね、なんか改めてビキニアーマーではないにしろ、
うん、
なんかアニメを化したにすると、なんかやっぱりなんかちょっと感じるものだなと。
うん。うん
で、そういう日常パートが多くなると、ちょっとイチャイチャしすぎじゃないですかっていう感じもちょっとあったりだとか。
なるほどね。
なるほどね。
なんか漫画を読んでる感じだと、まあちょっと恋愛のイチャイチャなのかな、でもこれはあくまで師弟関係っていうところもやっぱりあるんじゃないかみたいな。
うんうんうん、そうね、
うん、そう。私はその先生の師匠の一番の弟子なんだみたいなところで争ってるのかなみたいな部分があったりするんですけど、
うんうん、
そこに加えてアニメだとやっぱりその露出度も相まってなのか何なのか、
うん
うん、ちょっとラブ度アップ してるなっていう感じも。
いやもうこんな格好してたら色気づきますよ、こんなの。
あとそのベリル、まあ、おっさんの
うんうん、
おっさん度がアニメでちょっと増してるなっていう。なんかね、このね、平田さんの。
いや、平田さんだと思うよ。
まあね、
うん。やっぱちょっとエロいし、声も。
うん、じゃあ、色気づきますよ、みんな。
うん、若い子、なんか、懐きそうな声やもん、やっぱ。
ああ、なるほどね。若い子、懐きそうな声。
で、それでありながら、
うん、
ね、ぼやきがね、めっちゃおっさんなんですよ。だから、なんかね、かっこいいというよりも、なんか、疲れてる感も増してて。
ああ、確かにね。
なんかね、それがなんか漫画版と比べて、 その、まあ、小説版と比べてかもしれないんですけど、ちょっと、比べて見てみるのもちょっと面白いかなと思って。
なるほど。な
だから今改めてその原作も僕なんかちょっと読み直したりとかして、
ああ、なるほど。
あれ、こんなところあったっけ？みたいなのをちょっと読み返しながら、で、あ、逆にここはアニメ版だとカットしてるのね、みたいな話もちょっと読み比べながら、アニメ見てみるのちょっと面白いんじゃないかなと思うんで。
なるほど。いや、でも、これ、遠山さん、これ何履いてんの、これ。
年
遠
回
山
り
さん。
ね。
アリューシア。
はい。
これ、構造どうなってるかわかんないもん、この履いてんの。
これは一枚で着てる感じですよね。
多
セ
分
パレー
1
トじゃ
枚。
ないよね。
1枚だと思いま
そ
す、それ。
の、なんつうの？桃？桃と腰付きまでを、こんな、穴開ける必要ないじゃん。
そうなんですよね。
もっと隠していいのに。
トイレどう
これ
すん
は、
の？これ。
結構手間取るよね。
でもなんかそういうことを考えちゃいますけど、トイレどうなんだろうとか、考えちゃいますけど。
コスプレやる人大変そうだね、これ。
ああ、確かに。
こう
あ、
い
で
う
も、
のね。まあ、さすがに後ろチャック開いてるとかなのかもしんないですけど。
ちゃんと外せるようにしてるとか。見たことねえもん、この服。
この横の部分の穴ですよね。
そう
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 です
そう
ね。
そう。これは、なかなかのもんですよ。
でね、多分、これ横に線入ってるじゃないですか、この穴の部分。だこれ多分、下着というか、の、要は、パンツの、だから横の部分だと思うんですよ。
これパンツ？
っていうことじゃないですか、
ま
お
た
尻に
さ、
ま
こ
でこう回
ん
って
な
る
と
部
こに
分と
線
いう
入
か。
らん。
線が入ってて、その上は肌色に見えるけど布ってこと？
いや、だから、だ
紐？
から言ったら紐パンみたいなことな
紐
んじゃない？
かい。ああ、そういうことか。
紐だとしたら、隠すと相当ちっちゃいぞ、この。
いや、そうなんですよ。
布面積。
だからこれ、紐じゃなかったとしたら、それはそれで、何なんだっていうことになるから。
ちょっとこれ
確かに。
はお詳しい人。お詳しい人、もしくは遠山さん。
別
そう
に
です
と。
ね。
原作ではちゃんと言及してんのか
小説で どっちかっていうと、絵がある漫画の方で言及してますけど。文
脱い
字じ
で
ゃ
る
なく
シーンあったかな。
これはなんか他のキャラずっと、ざっとなんか公式のとこで、キービジュアル見てたんだけど、意外と一番近いところにびっくりするような衣装が隠
そうで
さ
す
れてた。
ね。
いや、その8話で、まあ、いわゆるデート会みたいな会の時に、その私服を着ていって、アリューシアが。だから、まあ、私服だからその普段と違う感じの服装みたいな感じのくだりがちょっとだけあるんですけど、露出度は確実に減ってるんですよね。
普段着の方が防御力ちょっと高そうなの。
はい。普
布
通の
面
普通
積で言うとね。
長袖
普通に
に、
長袖だ。
なるほどね。まあそういう世界観ですから。
はい。そうです、そうです。なんでね、ちょっとね、アニメから知った人は、ちょっと原作もね、ちょっと比べてみてほしいなっていう感じで
な
する
ほ
ね。
ど。
はい。楽しいと思います。面白いと思います。はい。
了解しました。じゃあ次俺なんですけど、結構リスナーさんからの感想でもちょこちょここれ面白いですよって来てたボールパークで捕まえて。
あ、ボールパーク。
まあ、俺もずっと見てたんですけど、そういや、話してなかったな、と思って今日話させていただくんですが、まあ、ざっと説明すると、千葉モーターサンズっていうプロ野球チームの、まあ、ホームグラウンドっていうんですか？モーターサンズスタジアム、球場ですね。で、その球場で働く、まあ、人たち。まあ、ビールの売り子がいたり、売店の売り子がいたり、ウグイス嬢がいたり、あと警備員がいたり、マスコットキャラクターがいたり、まあ当然観客もいますけれども、まあ選手の嫁、選手の彼女などなどが、まあ本当オムニバススタイルの群像劇というか、なんか1話の中に、こう、それぞれのエピソードが、まあ2個もしくは3個くらいポンポンポンと入ってるかな、みたいな構図ではあるんです、構成ではあるんですけれども、 まあ、メインが、その、ビールの売り子で、ルリコっていう、まあ、新人なのかな。で、
多いですね、
ギャルの、うん、うん、ギャルの売り子さんがいて、で、また村田くんっていう常連の観戦客。
うん、
まあ、ストレス解消は野球観戦してるっていう、まあ、本人曰く社畜の会社員だと。ちょっと目の下にクマとかもね、はい、あったりして、
うん。
で、ルリコからビールを買ったことで、なんか妙に懐かれて、なんか毎回からかい気味になんかちょっとうざがらみされるみたいな。
はいはい。
うん。で、やってて、うん、まあ実はルリコはギャルなんだけど、男と話すの実は苦手で、最初の方とかは結構緊張してたみたいなのも、ちらほら出てきたりとか。
はい。
で、1話の冒頭、まあ前半こんな感じで、で、まあ見てて、1話見たときに、ああまあこの2人メインで、まあ他にもキャラいっぱいいるから、いろんな、まあ、可愛いキャラのわちゃわちゃが見れるアニメですねと思ってたら、
うん、
結構1話の後半が、うん、おじいさんのベテラン警備員と、
はいはいはい、
まあ、ちょっとやる気にかける新人警備員の、まあ男の話で、うん、で、まあメインのルリコの絡みはあるにはあるんだけど、
うん、
本当話の核はその、おじいさんと新人警備員の二人の警備員の二人で、
はい、
結構ないい話なんですよ。
めちゃめちゃいい話でしたよね。
ねえ。だちょっと本当色恋沙汰じゃない、こういう角度のエピソードもあるんだって、結構1話から、
うん、
ああ、なるほどみたいな感じになって、まあ当然その後もちらほら、そういうようなエピソードも交えつつ、まあちょっと恋愛的なものも交えつつみたいな感じではあるんですけれども、うん、はい、ちょっと9話と10話がちょっと面白かったなと思ったのが、
はい、
まあ9話はそのルリコと村田くんのちょっと新展開みたいので、ちょっと進展しますよ、みたいな。結構だから、ルリコは、いや、私のこと好きなんでしょう、みたいな絡み方は、結構慣れてからはガンガンするようになったんですけど、
うん、
まあ、ルリコ自体が、まあ、なんだろうね、人として気に入ってはいるけれども、あんまりそういうとこに無頓着で。うん、で、村田くんの方が、ちょっとドギマギするみたいな構図だったんですね。
はい。
うん。でもまあ、これまでにもなんか村田くんがその球場で会社の後輩の OL と偶然会って、で一緒になって観戦してるところをルリコが見て、ルリコがちょっと膨れるみたいな、
うん、
まあフラグ時代は経ってんですけど、うん、でも結構そんな明確にっていうのはなかったんですよ。で、この9話で村田が大事にしてる、村田くんが大事にしてる財布、まあそれは、そのモーターサンズのグッズで、レアなグッズなのかななんだけれども、うん、落としたと。で、それをルリコが拾うと、
はい。
で、届けようと思って、まあ探すけれども、さっきまでいた客席にいないと。
うん、
で、結構球場中を探し回るんですよ。ルリコが。でも、まあちょっと時間にもうなってしまって、一旦売り上げの生産に行かなきゃいけないと。
うん、
でも最初からその、落とし物センターみたいなとこに行きゃいいのにみたいなとこもあるんだけど、うん、やっぱりうっすらどっかで自分で渡したいみたいなの。
なるほど。
ね、うっすら。
はい。
で、まあじゃあ売上生産に行ったら、生産が100円合わないと、
うん。
やっぱりああいうバイトでね、生産の時に、まあそのお金が100円でも足りないって結構大変じゃないですか。
そうですね。
うん。で、まあそれでちょっとてんやわんやしてるところに、村田くんが現れて、で、ちょっとルリコは、もうどこ行ってたの？キーみたいな感じなんだけど、
うん、
実は、その、村田くんの方も、ルリコから、お釣りを100円多くもらってたから、それに気づいたから、返そうと思って、同じように球場中を探し回ってたと。
なるほど。
で、なかなかお互い会えずに、で、それが分かったと。
うん、
で、男そならなかったけれども、やっぱトゥンクの波動があったんですよ。
そうですね。
男そならなかったですけど。で、まあじゃあ僕帰るね、みたいな感じで村田くんが帰ろうとしたら、まあ、ルリコがちょっと呼び止めて、あ、でも、あ、球場中探し回ってくれてありがとうね。村田さんっていうわけですよ。
うん、
それまでずっとお兄さんとしか呼んでなかったんです。
はい、はいはい。
あんだけ仲いいのに、実は、ルリコはネームつけてるんでね。ネームプレートつけてるんで、はいはい、名前はわかるんだけど、うん、村田くんの名前はずっと9話まで、ルリコは知らなかったわけですよ。でも、財布を拾っ って中身を誰のだ、本当に村田、あのお兄さんのかなと思って確かめたときに、うんうん、球場のパスなのかな、あれは。とにかく、まあ、名前が書いたものが出てきて、はい、そこで名前が分かって、初めて名前で呼ぶっていう、結構よくできた話だなと思って。
いいですね。
で、またこれ、名前で呼ぶまで9話かけたかと。
うん。
9回の裏で、ホームランしたみたいなもんですよ。あんまり分かんないですけど、合ってます？
野球あんま分からん人っぽかったな、今の言い方。
恋心のさよならホームランですよ。
もっと堂々と言えば、なんか逃げ切れた感じしたけど。
バレなかったかな。
だよね、みたいな感じで言ったから、今。
自信のなさがちょっと出てしまいました。
うん、この間もさ、あの芸人とその、本を、好きな本を紹介するライブがあって、はいはい、前半、松尾アトム前発出が、あいつ野球好きだから、ガッチガチの野球の本を紹介してみんな盛り上がってる時に、俺ずっとニコニコしてた。はい、空気壊さないように。まあ、でもね、ちょっとその恋心を自覚する、ちょっと自覚するみたいのが、結構9、ここの9話で来るっていうのがまたいいなと思って、うん、で、ちょっと次の10話の冒頭だったかな、では、ちょっとこう、目を見て話せなくなってるルリコみたいなのがあって、
うん、
で、まあでも9話、10話なんか終盤じゃないですか。
そうですね。
したら、まあこのままルリコ村田で行くのかなと思ってたんですよ。
うん、
10話。ね、次の回とかも。
はい、はい、はい。
したら、この話が、まあ、そのさっき言ったいろんな、人が出てきますよって中に、マスコットキャラクター、野球のね、球団マスコット。うん、で、千葉モーターサンズの球団マスコットが、三勝魚の三四郎つって、3話4話くらいで、まあ、その、三四郎会があるんですけれども、
うん、
そこではだから、まあ、中に入ってる人はわからないし、声も出さない、スケッチブックで会話するんですよ。
はいはい
はい、はい
うん。で、意外と英語が堪能なのか、助っ人外国人選手とも、その筆談で英語で話したりなんかもして、
うん。
で、結構ね、その、まあ、包容力というか、そういうのがあるんですよ。こう、うん、みんなの話聞いて、こう、ちょっと叱咤激励、みたいなこともこう、書いて、で、でも頑張れよ、みたいなことを。あの、叱咤激励されたルリコが、包容力を感じて、思わず、分かったってば、ママって、ママって言っちゃうくらい、まあ、包容力があるんですけれども、まあ、ちょっとその、まあ、着ぐるみと言いましょう、あえて。着ぐるみですからね、はい、やっぱ中身は誰問題ってのがやっぱあるわけじゃないですか。
うん。
で、やっぱりこう、ルリコがママって言って、で、その回では、なんかルリコが、あの、家に電話かけて、ママなんか球団でバイトしてないよねとか言って、
う
ん、お母さんが否定するみたいなくだりもあったりはしたんですけれども、
はい、
結構だからね、その三四郎がちょっとぬいぐるみ的にも着ぐるみ的にも大きくてちょっとずんぐりむっくりしてるから、
うん、
やっぱ逆に中身女じゃねえみたいなのはちょっとうっすら思ってたんですよ、うん
はい、
でまあルリコ母否定はしてたけれども可能性としてはまあなくもないなと。でも、やっぱり中は、もう、あえて小柄で細身みたいな、だから、売り子の誰かなのかな、とか、と思ってたんですけれども、
うん、
これが実はみたいなのが、結構ね、うん、これはちょっと類線を押される。
へぇ。
ちょっと英語堪能みたいなのも、ちょっとうっすら伏線になってたりとかして、
うん、
しかも特殊エンディングなんですよ、この回が。
うん、
だからね、結構ここはね、あ、ここに来てもまたもう一回その、一回で、第一話で見せた、
うん、
ああいう感じなんですよ。
はいはいはいはい。
あそこをそう持ってきたかっていうのでね、ちょっとこれはぜひなんか、見ていただきたいなっていう9話、10話でしたね。
うん。
この恋愛からのこの、着ぐるみの中、球団マスコットの中
に。マスコットの。はい、
うん。
みたいな感じのがね、ちょっとこれは良かったので見ていただきたいですね。
なるほど。
うん。特殊エンディングなんか完璧でしたね。結構歌詞もそれに合わせて作ったのかなみたいな歌でした。はい。なので、まあ、他にも本当面白いエピソードいっぱいあるんで、ぜひまだ見ていない人がいれば、ボールパークで捕まえて見ていただきたいなと思っております。
はい。
ああ、そう、今年、ヤクルトのあの、つば九郎。
はいはいはいはい。
そうですね。クロウの、を支えてきたスタッフさんが今年2月に亡くなったっていうのがあって、
うん
っね、だからなんか結構このタイミングでそういう話するっていうか、なったっていう
のも、あ、なるほど。
なんかタイミングがね、偶然なのかなのかちょっとわからないですけど、なんかちょっとね、思うところありますね。
つば九郎もスケッチブックに。
そうです、はい。そうですね、スケッチブック芸といえば。
うん、そうね、なんか。うんうん、
はい。
だからちょっとそれとも重なるようなところもあるかもしれない。ぜひぜひ皆さん、ね、はい、見ていただければ。はい。はい、じゃあ、最後、土井中さん行きましょう。
はい、ロックはレディーのおたしなみでして。
うん。
はい。
これが、まあ、8話ぐらいで、まあ、あの、白谷さんという、別の学校のお嬢様、白と呼ばれてるスーパーギタリストみたいな人が、はい、まあ、音羽とずっとバンドを組みたいってずっと思ってた人で。
うん。
で、なぜか、まあ、一緒に、で、リリサのギターが気に入らねえから、あんな奴は切って私と組めみたいな感じで。うんうんうん、で、言ってたら、じゃあなんか、対バン対決みたいなのがあるから、それに出て、あの、実力を分からしてやるよ、みたいな。なんかそんな感じになって、じゃあ一緒に出るかって言ったら、ティナ先輩も、
あの、うん、
一緒にのメンバーだから。
はい。キーボードのね。
キーボードのね。
うん、
まあそのピアノちょっとでかじってた程度のティナ先輩なんですけど、うん、まあ練習したら、案の定、あいつは切らないとダメだぞっていう感じになるんですよね。
うん。うん、
で、まあ。
そもそもロックも知らない子だもんね。
そうですね。うん、まあ本当にやっぱお嬢様なんで。
うん。
で、まあ、レリサ的にもやっぱり、まあ、確かにな、みたいなのもあるんですよね。そんなに上手ではないし、うん、ロックなんて分かってないのに、うん、このメンバーと一緒は、私でもきついのに無理だろう、みたいに言ってるんですけど、
うん、
でもなんか、割と熱く、僕は変わりたいから、どうしてもこのバンドでいたいんだ、みたいな感じで言うんですけど、うん、まあ、実力主義なんで、素人的には、いやいや、もうないから、みたいに言うんですが、うん、そこで結構レリサが熱くなんか、ぶち切れるような感じで、はいはいはい、なんか、仲間にかける時間が無駄なわけないでしょみたいな感じで言って、うん、で、なんでそんちとそんなにやりたいんだって言ったら、なんか、自分らしく生きたいやつとロックをしたいから、みたいな感じで めちゃめちゃかっこいいこと言って、
うん、
で、なんとかその白のオーディションをティナ先輩合格して、いざ本番一緒の、うん、まあじゃあしゃあないこのメンバーで行くか、みたいな感じで行って、ティナ先輩まず緊張してるんですけど、
うん、
鍵盤を最初の音だけは外すなよっていうすごいプレッシャーかけられてて、うん、最初の音って言ったらおっぱいが大きすぎて鍵盤が見えないって
そう、そこでさ、そう失敗の理由がさ
苦戦ですよね。
いや最高でしたねあれ、
うん、あんなちょっとシリアスな流れの
中、そうなんです、クソ熱い展開の中そんなん入れてきて
またなんか変な衣装着せられてんだよね、胸強調するように、
そうですね、はい、
晒しまいときゃいいのに、
そう
そう、だからまあ普段がずっとこの隠してるから、うん、さらけ出すっていう意味では
逆に変装になるからっていうので、
うん、
実際みんなあのおっぱいにしか目がいかなくて誰にもバレないっていうでもなんかそこでやっぱ演奏を止めてしまいそうになるけれども、みんなの言葉を思い出してなんとかつなぎでなんかリズムも合ってきたらみたいな感じで、
うん、
で最初はぎこちなかったリリサも周りの演奏で、
うん、
なんか自分だけが負けてるというね、負けん気の強さで巻き返すみたいな、やっぱロックものの超熱い展開で9話が終わっ駆け抜けて、でも10話で結果はまあ負けてしまったっていう感じで、うん、はい、
で、負けたことで白が相手のバンドに。
そうですね。
ね、
うん、そのビターガナシっていう、もともといたバンドに正式に加入するみたいな話になるんですけど、うん、でもそこでまあ楽屋で、やっぱみんな落ち込んで一言も喋んないのかと思ったら、あの、いつも通り、やっぱりリサと音羽が、まあ、この不燃ゴミが、あの、いいわ。
はい。ピーヨンもちょっと入ってたりね、しましたけどね。
そうです
ね。はい。
あんなもんでいけんのかよっていうのがあったんですけど、で、まあそこでハッとするわけですね、白は。こういう、
うん、
その、演奏中も、
うん、
演奏終わりも、パートナーとこんなに激しくやり合ってる、うん、こんなことを音羽はやりたかったのか、私にはできないな、みたいな、
うん。
なんかまあ幼馴染でずっと、なんか、私、唯一の親友みたいな感じだから、
うん、
そういう中にはなれないな、みたいな感じで言うんですけど。 でも実は、あの、全力で罵られたいんだっていうのを言い出して。
あれは果たして言葉のあやなのか、そうじゃないのか、みたいな。
ちょっと最近流行りの、ああいう、ド M キャラなのか。
最近多いですよね、なんかね。
ねえ。
ド M がブームですよ。
うん。
ド M かわいい。
でもまあ、実は本当はギター志望じゃなくて、ベースが本当はやりたかった楽器だったからっていうので、うん、で、そのギターガナッシュの方も、なんか、好きな楽器奪ってまで誘う気みたいな感じで、ちょっとそっちはそっちで結構、熱いバンドの話みたいなのもあって。うん、でも最終的にはやっぱ、私をバンドに入れてくれって言って、うん、そして罵ってくれ。気持ち悪いって言われて。でも10話ぐらいは本当になんか、あ、いい最終回みたいな終わり方で。
あ、そうそうそうそう。
はい、
一瞬、あれと思ったもん。
そうですね。
あれ、たまにあるじゃん、10話くらいで終わる。
はいはい。
はいはいはい。
あれと思ったら、まだまだ続くようじゃないけど。う
ん、なんかね。
もうちょっとだけ続くんじゃ的な。
うん。でも、すごくその、8、90あたりの、あの、ドラマを3話ぐらいで綺麗にまとめてるなっていうのがあって、うん、かっこよかったですね。
なんかこう、すんごいやっぱシリアスなんだけど、
うん。
どっかでボケなきゃ気が済まないのか。音もえらい衣装着てきたじゃん。
そうなんですよね。
みんな弾いてたでしょ、あれ。
散々振っといて、あんなお嬢様が、うん、大丈夫かしらみたいに言ってて。
あれはロックじゃないような気がする
ね。ね
あそこまで行くと。もうちょっと控えめだよ、ビオって。
世紀末感丸出しでしたもんね。
ね。あんなの、ザ・ロード・ウォーリアーズしか来てなかったよ。あんなトゲでかい。まあでも本当、緊張と緩和で、でも最後は熱いっていうような。
うん、そうですね。
うん、
これ、
はい、
の公式のその X のアカウントに、
はい、
その、まあ言ったらそのバンドのプロフィールみたいなのを、まあ一人ずつ、うん、最近になって上げてるんですけど、
はいはい、
その中でまあ各メンバーのやつが載ってて、
うん、
リリーさんのところの、まあ好きな食べ物は、
うん、
嫌いな食べ物はとか、
うん、
好きなゴミはみたいな。
好きな
ゴミはっていう。
不燃とかそういうことか。
燃えるゴミの方が好きなのかな、
うん、とか、あるんですけど、
うん、
その中に、各キャラ、なんか、固有の、各キャラだけに、
うん、
その共通の質問じゃなくて、
うん、ああ、なるほど、なるほど。
特有な質問が、そう、うん、個別のやつがあって、
うん、
リリさんに、
うん、
ツインテールのセットはどうしてるっていう項目があって、
うん、
衝撃の事実なんですけど、
うん、
強い癖っ気なので、二つに結ぶだけで、形が完成するっていう。
すごい。
衝撃の事実。
ええー。
何にもやってない。
形状記憶合金みたいな。
あれ、ただ、
お嬢様に、なるべくしてなってるんだ、じゃ
あ。あれ、結んだだけなんだ。
美容院代の節約、母は髪を切るのが下手なので、ずっと伸ばしていたら、こうなった、うん、だそうです。
進化じゃん。
進化じゃん。すごいやん。
キリンの首が伸びたみたいな話じゃ
ん。
びっくりした、これ見て。
ああ。でも硬そうだもんな、髪。うん、
ね。
なんか強そう。
横綱が巻くやつですもんね。
あと、格式高い神社に飾ってある。締め縄。綱引きとかもできそうだな。うん。すごいな。船の怒りとかも結べそうだね。いいよ、リリさんの神大喜利は。なるほどね。
はい、そんな感じです。
はい、了解しました。まあでも本当ね、佳境なんで。
そうですね。
まあもなく最終回にもう一週二週かな、なると思いますんで。またその辺もちょっといろいろ話していきたいと思います。はい、ではですね、B パートはちょっと久々に、オタク初めての〇〇をやってみたいと思いますんで、引き続きこのまま、ご視聴よろしくお願いいたします。 7回、オタク初めての〇〇。
はい。こんなの初めて。
はい。ということでですね、おのおのが、初めての〇〇というテーマを挙げて、それを3人とも答えて、それをまあ、1、2、3周するという、そういう話ですね。
はい。
はい。では、ちょっと久々になりますか。オタク初めての〇〇。
ですか。
うん。
ですかね。
はい。じゃあ、まずは、松崎さんのお題何でしょう？
初めてできたオタク友達ってどういう人なのかなと思って。
なるほど。
まあ、普通にね、子供の頃、学生時代、遊んでた友達とかはいると思うんですけど、
はい。
なんか、そうですね。なんか、がっつりその、一緒に、なんか、共通のアニメの話題で盛り上がるだとか、
うん、
なんか、昨日このアニメ見たみたいな、話をできるような友達みたいなの人とのなんかちょっとお話をちょっと。
はいはいはい。
聞きたいなと思って。
うん。
うん。
これね、多分ね、友達自体は、まあ、普通になんか、登下校が一緒の班の同級生みたいな感じの人はいたんですけど、
うん。うん、
多分がっつりオタクっていう感じの友達は、多分ね、竹村くんが一番最初で。
竹村くん。
はね、うち、どっちかというと、僕も竹村くんも、まあ、うちのね、地元知ってるかわからないんですけど、ヒエラルキーがはっきりしてる社会なんですね。
そうですよね。
なるほど。はい。
ちょっと、よそと、文化が違う街、ね。
はい。
ね、ヒエラルキーってちょっと、綺麗な言葉を使いましたけどね。
まあ、の中で、まあ、クラスの中で、どっちかというと、その、うん、まあ、よく言う、その、下の方にいるグループ、みたいな感じで、よく一緒に、クラスの隅っこで、
うん、
暮らしてた友達がいるんですけど、
うん、
それがね、多分ね、同じ時期ぐらいに、アニメとか見るようになって、
うん。うん
僕ね、中学、高校とかって友達ん家行くとかって、まあなかったんですよ。
うん。うん、
そもそも友達自体がいなかったから、そんなに。
うん。
うん。
だからその中で数少ない、家を行き来するような友達。うん、で、行き来しても、して、何するかっていうと、竹村くんがその時買ってたアニメ雑誌、多分ね、アニメージュかなんかだったと思うんですけど、
うんうんうん、
を広げて、
うん、
その時ちょうどやってた機動戦艦なでしこの、
ほう。
どのキャラが一番好きみたいな。
今と変わんねえじゃねえか。
そして、どの世代でもやるんだな、やっぱ。
なんかね、わかんないですけど、なんか、クラスの普通の人は、多分その、ね、週刊誌、で、そのアイドルグループ。ね、僕らなんてちょうどモームス世代だったりとかしたんで。うん、
ああ、はいはい。
だからモームスの中で誰が好きみたいなのをやってたんですけど。
うん。
うん、
僕と滝村くんはその中でその、なでしこなら誰が好きとか
、う
ん。
はいはいはいはい。
をやったりとか。
うん。
あと、それとは別に、熊谷くんっていう友達が言ってるんですけど、
うんうん、
熊谷くんは、ラブヒナがめっちゃ好きで。
おー。
ラブヒナが好きすぎて、本当に東大を目指したっていう。
すげえ。バカとラブヒナ好きは東大に行け。
行ってなかったよ。ラブヒナ好きは行ってなかった。
とか、なんかそういうオタク友達に囲まれた学生時代だったなっていう。
いいじゃん。もっと悲惨だと思ってた。
それもまた偏見ですけど。
いや、なんか話聞いてると。
まあ、ちょいちょい松崎はね、言うから、そういうこと、
うん
うん、
いや。
でもまあ、オタク友達が。
はい。いたっていうので、
うん、
まあ、そもそも僕は土井さんに友達がいたのかっていう。
松崎さん、順番的に土井中鳥になってますから大丈夫です。
あ、そうですか、はい、そうなんですか、
はい、土井さん、今回、並びで言うと鳥ですからね。
そうなんですね。わかりました。はい、三平さんは
俺ね、 はい、あでもね、俺、アニメに深く興味持ち始めたのは、もう中学2年生なんですよ。で、今思えば不思議なんだけど、俺の学校のその、うちのクラスは、意外と、ヤンキーとオタクが共存できてて。
ええー、いいな。
まあ、これ変、あ、ちょっと別の話になるけど、だからオタクが持ってた、当時で言うオタクっぽい漫画を、ヤンキーが借りて、学校で読んでたりした。
あ、じゃあなんか変な話、トラブルをみんなで共有、漫画を、トラブルダークネスの単行本をみんなでこう回し読みしてるみたいな。
俺たちがもうちょっと世代が若ければね。う
ん、みたいなことですよ、ね、
すんごい覚えてるのは、はい、クラスでも結構上の方のヤンキーの T 君っていうのが、はい、誰から借りたかわかんないけれども、うん、ヤンキーが逮捕しちゃうと呼んでたのはちょっと面白い。
やっぱ警察逮捕される側の。
そう、ね、未来を見据えてんのかなと思ったね。
される側のくせに。
まあ、オタク友達だから、まあ、なんとなく、いたっちゃいたんだけど、でも、これね、今でも付き合いのあるやつで、で、まあ、こいつがきっかけでちょっとアニメ見るようになったっていうのが、まあ、A 君ってやつがいて、で、中2で同じクラスになって、家も近かったんですよ。で、面識自体は小学校の頃からあったのかな。で、これはちょいちょい俺が言う話で、赤い講談ジリオン事件っていう事件があったんですけれども、学校新聞を作るような係で、で、なんかベスト10みたいなの作るじゃん。アンケート。
はいはいはい、はい。
まあ、もないやつ。
うん、
でそれで、好きなアニメキャラみたいなのを募集したときに、こっちはドラえもんだなんだバガボンだ、来ると思ってたら、はいはい、二人だけ、アップルって聞いたやつがいて、で、うん、アップルってなんだ何のキャラかわかんねえってなって、
はい、
で俺ちょっと選挙管理委員会だったんで、出したやつが、うん、まあ、そう、すぐわかるようなアンケートだったんだけど、で、聞きに行ったら、赤い講談ジリオンってのがあって、え、それ、いつやってんの？いや、青森ではやってない。何してんの？あとアニメージュだからに乗ってるみたいなのがあって、まあ、そういうのがあって、ちょっと、俺も中二で深みにはまったわけですよ。
なるほど。
だから当時で言う、その、これ誰が好きは、アニメ三重視でやってたりとかはしましたね。
ああ。
あと、見たことないけど、超音戦士ボーグマンとか、まあ、うるせえ奴らだらんまではやってましたね。
はい、
で、22の時に、俺はもう芸人になり始めくらいだったんですけど、そいつが大学を出て、ちょうど22なんで、就職ですよね。
はい。
でも、就職活動全然してなくて、で、まあ、東京に来て就職、仕事先探そうってことで、うちに1ヶ月くらい泊めてたんですよ。
おう。
まあ、就職活動というか、その頃はなんか、どっかゲーム会社行こうってちょっと思ってた節もあって、で、まあ、家1ヶ月くらい泊めてて、で、その時に、まあ、今でいう萌え話みたいの源流が生まれたんですよ。
うん。
だから、その友達と A 君と、いや、このキャラだったら、それこそ、どういう、まあ、シチュエーションって言葉は使わなかったけれども、こういう設定で、みたいな話を夜な夜なしてて。
うん、なるほど。
だから、まあ、今でもそういう話はしますし、もっと言うと昔アニメ界っていうね、ユニットでもそういう話はしてましたけれども。
はい。
で、俺がすげえ覚えてんのは、俺が初めて作った萌え話は、桜大戦のリコーラン。
うん。
あの子が、近所の中華料理屋系定食屋の看板娘で、俺が常連で、なんか行くと、お父さんには内緒やで、つって餃子一皿くれるみたいな話を、そこで夜な夜なそんな話してたんですよ。
今と変わんねえじゃねえ
か。およそ30年前。
だからそのキャラ同士とかじゃなくて自分とそのキャラとの話。
そうね。うん。まあ、キャラ同士の話もしてたけれども、でもやっぱ自分と誰々の話をしたのは、もうこの時は最初かな。
で、
一番最初にコミッケに俺がサークル参加した時は売り子手伝ってもらった。で、一応もう芸人やってたから、まあコミケ出るけど、一応やっぱその大川工業に報告もあるから、写真とかも撮っておきたい。で、うん、そんなバチャバチャ撮っていいのかなって分かんなかったから、なんか取材手続きもちゃんと撮って、A 君に写真撮ってもらってたよ。
うん、
うん。でね、この間も久々に飲んだのよ。1年にぶりくらいに会って。
へ、
え、ぇ、ー、まあ、そんな話もしてさ、で、最近何か見てんのって言ったら、最近やっぱさすがにちょっと、新しいものはそんなには見てないって話になったんだけど、
うん。
もう息子さんがいんのね。 で、高校2年生なんだって。
まあまあ、それぐらいだ、う
ん。で、まあ、その A 君がつい最近、サブスクで、鈴宮春日を見返したんだって。
はい、
ちょっと懐かしくて。
はいはい。
うん。で、まあ、見て、サブスクで見てたら、何日か経ったら、その高2の息子さんから、パパ、鈴宮春日って何って聞かれて。
はい。
要は、履歴が家族で
見られる
とか。なるほどね。
息子さんにしたら自分が見たこともないアニメの履歴が出てきて。
はいはいはいはい。
ちょっとそれを聞かれた時に、親として戸惑ったって話はしましたね。パパ、鈴宮春日って何って聞かれて。まあでも彼とは本当まだ付き合いありますからね。
すげえな、それ。
すごい。
うん、年一くらいで飲んだり、次はちょっと夏飲もうか、みたいな話はしてましたね。
こっちにいらっしゃるんですか、まだ。
そうね、うん、関東圏にいますね。うん。ああ、こいつとは付き合い長いっすわ。
お
逆に言うと、普通の地元の友達で今つながりあるのってほとんどいないから。ね。
お
うん。密で、今でも割と密で会ったり連絡取ったりするのは彼かもしれないね。
うーん。
うん。てな感じます。
おー。
はい。
おもろ。
さあ、宇宙さん。
友達じゃないんですけど。
違うの？
もういきなり、まあいいや、聞こう。
中1の時に、
うん。
A ちゃんっていう、
うん。
当時多分20歳ぐらいの、で、俺ら世代とよく遊んでる人がいたんですよ。
弁蔵さんじゃん。弁蔵さんじゃん、それ。立場的に、お前。弁蔵さんは危ねえ、危ねえ言ってる人じゃん。
弁蔵さんはちゃんと一応浪人生かなんかじゃないですか。
はい。
確か。
うんね、
A ちゃんは、A ちゃんはちゃんと無職でしたから。
うわぁ、どっちも、すごいな。浪人生だけど小学生で遊んでるのと、無職で中学生と遊んでるの。
はい、
どっちやべえかな。
こうつつきがたいですね。
ねえ、こうつつきがたい。龍子だよ、龍子。え？
A ちゃんは、うん、なんか、帽子になんかアニメのバッジ山ほどキャップにいっぱいつけてる人で、
ああ、ハンバッ
チ。俺としてはやっぱり、まあ俺の友達の、が、とか遊んでた時になんかフラッと来て、
うん、
で、なんか一緒にちょっと喋ってたら、だから僕もあんまり公言はしないけど、アニメとか好きやったし、ゲームとかもすごい好きだったんで、
うん、
でランマのその CD ロムドムのゲームがあるんですけど、
はいはい、
それ、CD ロムドム、
あ、でも、まあ、PC エンジンの CD ロム。
あ、そうです、そうです、う
ん。俺も持ってたと思うわ。は
い、
うん。
あれが、すごくちっちゃい頃になって面白かって、もう一度やりたいなっていうのをだけずっと思ってて、
うん、
A ちゃん持ってるっていうから、
うん。
すごい。この人すごいかもって思って。
うん、無職だけど、無職だけど、すごいかも。
うん。で、まあ、大人だし、当時の物からしたら。うん、で、でも、貸してあげてもいいけど、そうやったら、セーラームーンを、無印全部録画してる友達がいたんで、うん、それを貸してくれたら、って言われて。
おセーラームーン持ってるのは中学生、
うん、ね、それは俺の兄貴の友達やったかな。
あ、ま
だ、だから4つ、
4つある。ああ
でも兄貴の友達のやから、それはちょっとできへんわ、みたいな感じで、うん、別に友達ってわけではなかったんですけど、一応まあ兄貴とかにもそういう話、うん、相談はしたんですけど、
うん、
それ完全に、お前 A ちゃんなんかと遊ぶなよ、マジでって言われて。
ちょっともう。
親もすごく苦い顔をして A ちゃんと遊んでるっていうのを期して。
まずいろんな、いろんな地域にいる、そういう人ね、
はいはい。そういう人だったんですよ。
A ちゃんは。当時で若くして無職はちょっと目立つね。はい、
そうなんです。
今ならね、そうでもないかもしれないけど。
A ちゃん、真夏でもジージャンにジーパンなんですよ。で、なんでって聞いたら、ねうん、修行やと。そういう人だったんで。
A ちゃん、おいくつくらいでだったんでしたっけ、当時で。
当時多分二十歳、俺の兄貴より二つ三つ上やったと思うから、多分二十歳ぐらいだったんちゃいますかね。
三平さんのちょい上ぐらいの。
かもしれないですね。
ああ、うん、あ、 別にやっぱ学校行ってたとかそういうことでは全然絶対にないわけだ。大学ちゃんと実は行ってましたよ。
行ってないと思います、絶対に。ずっといましたもん、昼でも。
なるほどな。
よく見かけましたもん、チャリで。なんか、ジージャンジーパンで。
またな、服装にこだわり持っちゃうんだ、そういう人は。なるほど。
なんか本当にできたオタク友達は、お前らだよ。
あ、キュンときた、なんか。
はい。それまでいなかったよ、特に。
何このラストシーンみたいな。
でも萌えをちゃんと話せるようになったのは、ほんとお二人かもしれない。
ああ、なるほどね。うんうんうん。まあ、そうだよな、ね。知り合ったやつがタガが外れてるから。
はい。
俺、自分もタガ外れていいんだって思うよな。欲望全部話していいんだって思うよ。なるほど、はい。了解しました。じゃあ次、俺のテーマいきますか。
はい。
初めて部屋に貼ったアニメポスターで、もし貼ったことがなければ、まあ、手に入れたでもいいんですけれども、
うん、
まあ、初めて部屋に貼ったアニメポスターがあればって感じなんですが、俺はもううるせえ奴らのラムちゃんでしたね。
お、
うん。
それはラムちゃんだけのポスターってことですか？
ラムちゃんだけでした。
へえ。
多分。
うるせえ奴らとかじゃなくて、ラムちゃんのっていうか。
そう。で、例えば、当時アニメージュとかアニメディアにもポスターの付録とかついてたと思うんですけど、アニメディアンが多かったかな。そういったものではなく、うん、グッズとして売ってるもので、ただ、それはなんか友達から買ったような気も、下手するとさっきの A 君から買ったような気もするんですけれども。
A ちゃんじゃなくて A 君ですね。
A 君ですね、それは。違います。違います。でもね、A 君もちょっと無職の時期あったんで。結構長い間フリーターやってたからね、こっち来て。
うん。
うん。でもね、なんか、で、ちょっとね、俺、今見せ方がわかんないから、あれだけど、はい、ネットで探したら見つけました。その画像というか。うん。
同じもの。
他にも、同じ時期にもうちょっと他のも貼ってたような気するけど、多分でも一番最初にやったのはデザインもすげえ当時好きだったから、
うん、
なんかね、ポスターとか結構売ってたりしたけど、やっぱちょっと好みじゃないデザインとかもあったり、構図とかだったりすると、あんま手が伸びなくて、はい、それのなんか一番割と、うん、好きな構図だったのかな。
うん。
だからなんかね、当時、いとこがうちに来た時に、まあ年上のね、いとこが、まあなんか、ポスター、ラムちゃんのポスター見て、まあ結構なんか、お前これはやべえよとかなんか言われたけど、
うん。
なんかね、あんまり抵抗なかったのよ。まあ俺が中2の時に、まあ、某事件があったじゃないですか。
はいはいはい。
うん。
で、多分あれかな。
ね、うん。そう、うん。結構オタクへの風当たりが強くなるみたいな。で、うん、結構うちのクラスでも、それきっかけで、
うん。
オタク、を辞めたみたいな人も何人かいたんですけど、
ね、
まあ俺はだからあまり俺が人に迷惑かけなきゃいいでしょうくらいの感じで、
うん、
あんまりそれをなんかその趣味を捨てようとも思わなかったし、さっき言ってた A 君も割とそんな感じだったから、
うんうん、
何人かは普通にアニメの話してましたね。
うん、
だから、いとこにそれをなんか言われた時も、普通だったらそういうとこでね、思春期のとこで、
そうですね。
身近な人から言われると、
うん、
やばいのかもと思って、やめようとかなるかもしれないけど、あんまり鈍感だったのか抵抗なかったっすね。うん。その後にボーグマンのアニスとか貼ったりして、もうそうなるといとこ何のアニメキャラか分かんなくなってるから。
そうですね。
うん、増えたみたいな感じで、
ね。もう止めらんねえやってなった
でしょ。まあでも、ラムちゃんでしたね。はい。次、同一中さんどうでしょう？
僕ね、マジでね、アニメのポスターって貼ったことないですね。だからやっぱ、東京出てきてもやっぱ壁に穴開けたら、
まあね、
なんかすごいダメだっていう風なのをずっと聞いてたし。
なるほど、はいはいはい。
だ実家は結構貼ってましたけど、でもそれもなんか、バンドのやつとか、
うん、
あともう、自販機に貼ってあった小田裕二剥がしてとか、そんなの貼ってましたから。
昔ね。
うん、昔、ね、昔。
うん。
小田裕二。だから、ポスターをまず手に入れようっていうの のが本当に東京でしかなくて。
発想はなかった。うん。
あれ、カレンダーとかもないですか？そのアニメとか漫画系の。
カレンダーも、いや、買ってないですね。ないですね。だから、タペストリーを、あ、これは、ここのカーテンレールに引っ掛けるだけでいいじゃないかっていうので、感動して、手に入れたのは、クドリャフカーですね。リトルバスターズのクド。
なるほど。はいはいはい。いきなりパソコンゲーム。
はい。結構後になってだと思うんですよね、だから。
俺も確かにこっち、一人暮らししてからはもう画鋲で貼るってことはなくなったね。
そうですね。
うん。実家だったからね。
うん、そうそう。うん、
なるほど。クドリャフか。
はい。
クド。
クドのタペストリーは飾ってましたね。
なるほど。今後ろに見えてるのはフェイト？
あれそうですね。あれは FGO のタペストリーです。
タペストリーですね。
はい。
そう。タペストリー、そう。僕もね、ポスターね、そう、画鋲で穴開けるのがすごく嫌で。
うん。
でも、で、セロハンテープで貼ったら貼ったで変な跡つくじゃないですか。
まあ、ね、そうね。うん。
とかですごくね、あれだった思い出はあるんですけど。
うん。
でも、うん、僕が、一番最初に買ったの、多分なんですけど、買ったじゃないかな。うん、悠々白書の、
うん。
劇場版のサントラかなんか買ったんですよ。
うんうんうんうん。
それの CD を買った時についてきたポスターですね。
はいはいはい。当時はありましたね。
うん。
はい、
うん。
結構何にしろ CD 買うとついてきましたよね。アニメに限らず。
はい。あったと思う。
アーティストとかも、バンドとかも。
だから、悠々白書、冥界死闘編炎の絆っていう、
うん。
映画の、サントラか何かとにかく CD を買った時についてきたその、だからこれは映画のポスターなのか CD のポスターなのかちょっとわかんないんですけど、うんうんうん、今となっては、
うんうん、
でもそれだと思いますね。
あ、
その勇気出してやっぱり CD 買うのはやっぱり勇気いるじゃないですか、うん、当時、
うんうん、
だからそこで初めて行ったその街の CD ショップレコード屋さんで多分それも初めて買った CD だったはずなんですけど、
うん、
についてきたポスターっていう感じでしたね。
うん、
なるほど。確かに CD 買うとね、当時ついてきた。
うん。
うん。いっぱいついてきたな。
だから反則用というかね、その CD 屋さんの、
うん、
あの壁とかにね貼る用みたいな感じのもあったんでしょうけど、う
ん、なんかね、そうそう、当時はその今見たくネットで転売みたいなのがないから、そういう反則で使ったものは期間終わると店の隅になんかご自由にお持ちくださいみたいな、
うん、それで俺もらったやつ家に実家はめっちゃ貼ってましたね。
うん、
予約してもらって、
あらわ、
普通にミュージシャンのやつとか、
うん、そうそう、ヒデとかシーナリングとかは貼ってましたね。
あ、まあでももうタペストリーがある時代だもんね、二人は。
僕はね、
うん、まあ、
タペストリーというものを知ったのが、ね、多分全然ここ、まあ10年ぐらいの話なんで。
あ、ほ
ん
と。
あ、でも僕もそ
う、あんまり僕は。うん。
そっか、俺の時代はタペストリーはまずなかったと思うな。
うん。
うんうん、だいぶ経ってから出てきたグッズ。
うん。
で、なんかまあ、うち、その、賃貸じゃなかったから、まあ、はい、あんまり画鋲を使っても怒られなかったんだけど、うん、そのもう壁がどうこうよりもポスター画鋲を貼ってしばらく経つとその穴が大きくなるのが嫌で、
うん、
四隅にセロハンテープで一回補強してから画鋲を貼ってた記憶があるな。
あ、なんか裏技とかありましたよね。クリップで挟んでからとか。
そうそうそう。なんかそういう類のやつも。でももっと原始的だったけど、うん、なんかポスターの方が破けたりする方が嫌な子供だった、なんか、うん。
だからタペストリーを見た時に、ちょっと感動しました。やっぱ、ポスターってその、持って帰る時にシワいったら嫌とか、
うん、
なんかずっとそんなのがあってね、うん、うまく広げるのも難しいし、貼るのも斜めになったりとか嫌やしとか思った時に、タペストリーを見た時に、天才が現れたと思いました。
うんうん
うん、今でもたまにポスターさ、なんか買って、はい、それこそ CD とか買ってもらったりする時あるけど、
うん、
持っていくまでが、
そうなんですよ、
ね。しかもこのまま家に帰るわけじゃないからみたいな、
うん。そうそうそう。カバン入れたら終わるしな、とか。
そうそうそう。 ったなぁ、そういうの。なるほどね。はい。じゃあ、最後のお題。
はい。
どうした？
私、初めて自分で買った少女漫画っていうのを。
はぁ、
あ。少女漫画って多分、割と、その、女兄弟がいたりですとか、
うん、
女友達とか、恋人だったりから借りるみたいなのが多かったんですけど、
うん、
でも女友達に僕昔借りて、イクエミリョウの、バラ色の明日っていうなんか短編集みたいなやつを借りて、うん、それが東京出てくるちょっと前ぐらいなんですけど、それでめちゃめちゃハマって、東京出てきてイクエミリョウのハニバニっていう新刊が確か出たぐらいだったんですけど、それをすぐ買った記憶はありますね。
年代的には90年代 ?2000 年代、
いや、もう2000年になってたかなぐらいですね。
だってあれですよ、東京出てくる前ってことは、一応、芸人はやりてるかやってないかぐらい。
あ、そうですね。だから NSC 辞めて、もう行こうか、みたいな時ぐらいに読んでましたね。
ハニバニは2000年になってるね。
あ、じゃあ、そんなもんですね、多分ね。うん、
そっか。
イクエミリョウはだからもう、作家会というかもう全部出たら手に入れようみたいなぐらいハマってましたね。うんうん、
なるほど、熱。松崎さん、
僕ね、
うん、
多分ね、これ何回か喋ってるんですけど、
うん、
他のカードキャプター桜の最終巻です
よ、
うん、ああ。
これね、アニメで、アニメ面白くて、最終回、アニメの最終回のあたりで、確か最終巻も出るみたいな感じじゃなかったかな、どうだったかな。
うん。
お
ー。とにかくなんか、出るっていうのをなんかで知って、
うん、
当時ネットとかね、別にないから、
うん、
何で知ったのかちょっとあやふやなんですけど、
うん、
ただそれ、どうしても欲しいと思って、
うん、
ただやっぱりその、僕はその、カードキャプターさくらがそもそも少女漫画だっていうことも知らずに、
うん、
で、なんか本屋さん行ってみたらなんか少女漫画の棚にある、っていうので、
うん
うんうん、一回買うの諦めて、前をこう、少女漫画の棚の前をただうろうろしてる男の子がいて、
はいはいはい、
結果その日買えなくて、みたいな。
うん、
で、後日なんかもうこっそり、
うん、
他の漫画買うのとなんか挟んで、
おお、
ほんとエロ本買うみたいな感じで、
うん、
レジに持って行って買ってっていうのが、多分一番最初に買った少女漫画ですね。
中学生ぐらい？もっと？
多分、でもね、中学、年いってても中学だと思います。
うん、
小学校高学年か中学、でも多分中学だな。アニメ見てたってことは多分中学だな。
うん、
がっつりアニメ見るようになったのが中2からなんで。
なるほど。
それぐらいだと思いますね。でもちょうどやっぱり、女の子が見るような、読むようなアニメ、漫画を見るっていうことにやっぱり抵抗があった。
うん。
あ、
それこそね、みんなそのセーラームーン見るのにどうこうみたいな話とかもあるじゃないですか。
まあね。
みたいな感じが、その僕はカードキャプターさくらを買うときに起きたって感じですね。
うん、
なるほど。じゃあ、最後ですか。
はい。
世代を超えて一緒でした。カードキャプター桜。
おー。
おー。
で、これも、だから、でも、少女漫画っていう感じでは、ほんと全然買ってなくて、ね、
うん、
まあ、アニメの方をやっぱ最初に見てて、ああ、こりゃ原作も読まないとになって、買って、うん、だからほ
ん
と少女漫画の、まあ、実際ちょっと少女漫画ともまた違う感じじゃないですか、クランプさんの。
うん。
うん。でも多分これが先で、ちょっと調べたら、同じ年にアニメが彼氏彼女の事情をやってんすよ。
あ、はいはい。
で、桜が春4月7日で、彼氏彼女の事情が10月2日らしいんですね。で、うん、彼氏彼女の事情も集めたんですけど、多分終わってから集めてるから、翌年になると思うんですよ。桜はアニメになって、 って、ちょっと見て、その時に出てたのもうすぐ買ったような記憶があると。
お
ー。そもそもあんま、なんすかね、まあ、女兄弟がいないのと、
はい、
一番身近ないとこも男兄弟だったし、
うん、
ああ、でもなんか幼馴染みの女の子の家でなんか少女漫画、ピンクな君にブルーな僕っていう、僧侶冬美さんの少女漫画、結構古いやつですね。あと、
うん、
久保桐子さんのシニカルヒステリアワーっていうのを、内容ほとんど覚えてないですけど、タイトルでこれ読んだっていうのはなんか覚えてますね。
あ、
うん、でも買ったのはやっぱ桜かな。
僕多分ね、アニメ見て、漫画では最終巻で、どうやら告白するらしいみたいなのを、なんか情報を仕入れて、
うん、
で、それで最終巻はどうしても買おうってなった覚えありますね。
あれ、でも、アニメの最中って、まだ、最終巻、あれ、1期2期あんだっけ？
2期あります。
なんか最終回のあたりは漫画と合わせてたかもしんない。
ああ、なんかそんな感じがするんだよな。
うん。なんか、そんな記憶がある。なんか、ほぼ同時進行で見たような気がするな。
あの、2期になるとシャオランくんがずーっと出れてるんですよ。それが可愛すぎて。
うん。まあね。気づいちゃってからのね、シャオランくんはね。
ずーっと頬染めてんの。
うん。
やばーっと思って。
まあ、それは
それで、だからそれがね、告白がアニメで描かれた気がするし、それを、
ね、されてる。うん、されてる、されてる。うん。
で、それをなんか漫画で読みたいみたいな感じになったのかな、確か。
うん。
だってアニメは、あのオリジナルキャラの子なんつったっけ？リンメイちゃんじゃないや、なんだっけ？いたじゃん、オリキャラ。
何したっけ？
なんだっけな。まあ、アニメだけに出てくる、メイリンちゃん。
うん、ああ、はいはいはいはい。
が、アニメでは、シャオランの背中を押してたのはなんか覚えてる。電話かなんかして。
ああ。
うん。なんか好きなんだったら言わなきゃダメじゃんみたいなことを、
ああ、なんか。
メイリンちゃんが言ってた。原作は出てこないからちょっと違うけどね、流れが。ちょっと、世代は違えど、同じ時期くらいに、初めての少女漫画買ってんのね。はい。まあ、こんな感じですか。
はい。
うん。まあ、これもね、ちょっといろんなリスナーさんのお話も聞きたいところではある
んです。そう、少女漫画の話をね、割としたかったんですよ。
やっぱ買ったのまで行ったのってあんまないかもな。オーラン高校ホストクラブは買った。あれも最終巻まで買ったな。あと、あずきちゃんか。
おお。
うん。
もっかとフルーツバスケットですね。フルバーは前回。
あれ、フルバー俺買ってたな。あれ、最後まで買ったかな。
僕、フルバーとあと、花より団子。
ああ。
は前回。
読んでないのよ。
はい。
うん。やっぱ、アニメなってからの方が俺は買いやすかった。アニメで、あ、これいいなってなってからの方が、なんか、うん。
でもその二つ僕もアニメ始まりでしたね。花壇も。
うんうんうん。
フルバも。そうでしたね。
なんか、あの辺ってさ、まあ俺の世代かもしれないけど、うん、俺が抱いてた少女漫画の雰囲気ともまた違ってきてるような気はするから、
うん、
俺が子供の頃に抱いてた少女漫画とは、まあ男も見ても全然、なんか、うん、当時で言うともうおかしくなくなってたのかな。
うん。
あ、でもまだ抵抗あったか。
まあね、
うん。まあでもそんな感じですか。
はい。
はい。じゃあ、ということで、まあ今回はこんな話をしてみたんで、またリスナーさんの方でも、こういうの読んでましたとか、こういうの読みましたとか、こういうの貼ってましたみたいのがあったら、ぜひぜひ、教えてください。はい、エンディングでーす。
はい。
はい。じゃあ、ちょっともろもろ読んでいきましょう。まずはこちら、メールフォーム。ボールパークで捕まえては、プロ野球の球場でビールを売る主人公のルリコに村田という男性客が頻繁に絡まれるという構図が好きですと。うん。
うん。
やっぱり人気高いですね。
うん。
はい。さあ、こちらは X ですね。 背景ありし日に咲く花たちへ一巻買いました。
あ、はい。
はい。霞がお姉様に会う約束をすっぽかされたとき、落胆した気持ちになりました。ただ真相を知ったとき逃げてしまう気持ちもわからなくはないです。この作品で一番可愛いと思ったのは霞の弟ガクちゃんです。最初は女の子かと思いましたという。
ああ、そうか、そうか。
うん。
ああ、そうか。男の子が出てくるっていう層が確かに固定観念もあったかもしれないです。先入観というか。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。
うん、かも。
うん。まあでも一巻買ってくれたということで。
うん。
うん、ありがたいですね。
ありがたいですね。
さあ、そしてこちら、話題作の普通の軽音部、を読み始めたと、
はい。
途中で男二人が追放されてた。最初のバンドの話かな、これ。
一番最初ですね。
ヨ、うん、ンスくんかな、
はいはい、そうですね、
はいはいはい、
この中で誰が好きとか聞きたい、ラブコン以来の大阪が舞台なのがいいと。
以来か。
大阪って
ないあるでしょ。
もうちょっとあると思うけどな。まあでも7巻出たのかな。
出ましたね。
はい。
ああそうだ。
ちょっと私いち早く読んだんですけれども、わあちょっといいシーンありましたね。グッとくる。
僕はね、うん、やっぱり東京事変の閃光少女っていう曲がめっちゃ好きなんで。
ああ。
いや、これはね、で、今コラボやってますしね。コラボ広告やってるんで、あれやっぱりね、音楽聴きながらだとやっぱりよりですね。
なるほどね。いや、結構その、世代的にはやっぱ松崎とか、ドイチューの方が近いバンドのコピー。
そうですね。我々、世代のロキノン系とか多いですもん
ね。う
ん、
そうですね。よりちょい若とかですね、
うん、
僕らぐらい。
だからちょっと俺も、ゆとりあるときは、ちょっと曲聴きながらだね。あれをもう一回見返したいのは。
なるほど。
うん。やっぱあんまちょっと俺としては馴染みのない曲が多いので。
ああ、じゃあ実際
有名曲ではあるだろうけれど。
いいかもしれないですよね、
う
ん。
そうそうそうそう。まあね、バンドは好きなので、ちょっとこれからも読んでいきたいと思います。うん、でですね、次こちら、最後かな。こちら X。こちら面白いですね。残念美人とポンコツの違いと。
そう、はい。
私のイメージとしては、自ら考えてする行動が周りの人から変に見られてしまうのが残念美人で、本人はそんなつもりがないのに、うん、外的要因によってハプニングを起こしてしまうのがポンコツ。で、残念美人とアホの子は同じ系統で、ポンコツとドジっ子は同じ系統の意味だ。俺結構なんか分かりやすい感じ
がする。分かりやすい。確かに。
イメージ湧きますね、なんか。
うんうんうん、
なるほどね、っていう感じ。
分かる分かる。
うん。なるほど。
はい。
となると、うちの嫁は残念美人のケース。いや、でも、ドジっ子もあるな。あ、よ、両方持ってんな。
参ったな、じゃないんだ。
参ったな。ちょっと、もう、スペックが高いね、うちの嫁は。はい。という感じで、今回こんなもんですね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで告知いきましょう。まあ生配信は終わりましたが、二次祭の出張ライブ相変わらず受け付けております。まあご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、地方連れてってください。さあ、そしてニコニコチャンネル二次祭アニメ実況配信月2回月額550円。生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、ご登録よろしくお願いします。
お願いします。
アニメ実況のリクエストも受け付けておりますので。
はい。
さあ、そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。基本的には各週金曜20時更新となっておりますんで、こちらの方も、まあ感想こっちに送ってもらっても大丈夫ですし、まあご視聴、あとはコメント、チャンネル登録等よろしくお願いします。
お願いします、はい。
なんかペース戻ってきましたね。
そうですね。よかった。う
ん、各週で今のところ2回くらいまた上がってるんで。
はい。
はい。このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして2歳メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は2歳ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元再退社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そしてノートの投げ銭は随時受付中です。生配信を見て、あ、面白いなと思いましたら、ぜひぜひ投げ銭の方よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、お名前とメッセージを、まあ、ヘルツもしくは生配信の方で読み上げさせていただきます。そんな感じで第494回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。ヘルツでした。
オッケーです。
はい。
うん。
なんかブログのランキング上がってるんですか？
なんか5位だったね。俺も毎回見てるわけじゃないけど。
はい。
今回5位だった。前もでも一回5位くらいまでは上がってたのかな。
うーん。
まあ、いい時だけ発表してるんであれですけど、低い時全然低いですけどね。まあ、谷間みたいな時に、谷間みたいな時に見ると。はい。でもまあ基本的にあれブログのね、あれだから、全部が全部ポッドキャストをやってるわけではないですからね。
とか、ブログのアクセス数っていう。
そう
ことですね。だから、実際にこれを聞いてるかどうかは分かんないっていうことです
ね。分かんないですね。
そうか。
聞いててくれると知りたいですけれども。うん。まあでもね、本当、よろしくお願いします。
お願いします。はい。